FM マイズルをお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は私、FM マイゼルパーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に3人の10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉の3人のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元博くんです。どうぞ。
通信制高校に通う1年の元博です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。それでは次、せつなくん、どうぞ。
定時制高校に通う、1年生のせつなです。よろしくお願いします。
お願いします。最後、りょうちゃん、どうぞ。
不登校中学2年生りょうです。よろしくお願いします。
お願いします。ということで、このような個性あふれる4人でお送りしてまいります。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速、前回に引き続き発達障害について話していこうと思います。
はい。
で前回はその自分たちがその知った時のこととか、あと今何困ってるみたいなことを話したと思うので、それもうあるんだけれども、他のことも話していきたいなと思います。
はい
はい。
その発達障害って、そう生まれた時からあるのね。
うん、
そう、うちの、私の場合だったら、発達障害ではないけど、なんか違うなって親が察したのが1歳の頃だの。めっちゃちっちゃいの私。だから その頃から分かってる人もいれば、それに気づかずに大人まで来ちゃった人、だから最近は大人の発達障害とかもあるし、だからそういうのが、まあ、最近ね注目されてるなって思うんです。
まあ、大人の発達障害っていうか、まあ、生まれた時から持ってるから、もう全年齢合わせて発達障害なんやろうなっていう、
でそれが発覚するのがたまたま大人だっただけっていう、昔変わり者だけど、まあ、周りとうまくやってた人も、まあ、いるわけよ、発達障害の中にはね。
もうやってなくても変わり者で全て済まされてて、で発達障害っていうことに気づいてなかったっていう
人もいるわけだ、少なからず。まあ、そういう、まあ、人もいる。でだ、今後発達障害とどう向き合っていくかっていうこととかを話せたらなって今思いました。
あ、でも逆に、でも僕らは発達障害を持ってる、まあ、本人からの視点から今まで話してましたけど、逆に元博くんとか持ってない人からの視点から見て、発達障害とかってどう思う？
僕自身、難しい話なんだけど、最初の頃その、まあ、友達とかに僕は結構発達障害の子がいっぱいいたりして、で逆に最初の時は僕自身、その子たちと自分が変わってると思ってなかったんですよね。で全然他の子とも変わらんしっていうのはちょっと違うんですけど、別の意味なんですけど、他の子とはちょっと確かに違うんですけど、僕と違うかどうかって言われると、どうなんだろう、なんか僕も一緒な感じするなって思ってたんですよね、ずっと。けど検査受けてみたら、なんか分からんけどないと言われて、何も引っかかることなくだったんですね。だからちょっと微妙な立ち位置にいるんですけど、僕自身、その僕から見ると、そのうまい、そのデコボコがあるじゃないですか、発達障害は。そのボコに合わせるとすごく付き合いやすいんですよね。デコの部分に合わせてしまうと、どうしてもお互いこうめんどくさいというか、なんていうんですかね、ちょっと話が噛み合わんかったりであったりとか、なんか
その、すごい長けてるところと合わせるともう難しいんだよね。
うそう、相手もしんどいしこっちもしんどいみたいな部分があるかな。まあ
相手が発達障害ってやっぱりもうすごい急激に上がったり下がったりするから、やっぱもうその急激に長けてる部分と合わせてしまったら逆に噛み合わなくなっちゃうから、
まあこれはまあ普通の人でも誰でも一緒なんだけど、ボコの部分に合わせて付き合うっていうのはすごく人間関係では楽なんじゃないかななんて思ったりするんで、僕はその感じを一緒のまま持ち込んで、まあそんな感じでやってるから。
なるほど、
なるほど、めっちゃ分かりやすかった。
分かりやすいんかな。
あ、自分はね、うん、そのあとはその私 の, その、ま、周りっていうか、ま、親じゃないけどちょっと周りの大人の人はそれを個性だって言ってくれる人もいたんだけど、うん、その個性だって捉えると、あのみんながね、うん、全国的に捉えられると多分そのなんて言うんだろう、いじめじゃないけどそういうのがまあなんて言うんだろう、差別がまあ減ってくるんじゃないかなとは思う。
まあ捉えてくれれば、
うん、捉えてくれれば話だけどね、うん、そのまあその個性という名の発達障害をどうやってその自分のまあ将来じゃないけど、うん、そういうのに生かしていくかっていうのも、まあ、私たち世代でのね、
うん、
あの課題じゃないかなって思う、
うん、
もう大人になっちゃったらさ、食手につけとかなきゃさまずいしさ、
うん、
まあずっとニートもちょっとじゃん。だからまあ少しでもねその、まあ、仕事に就いちゃったらもうそこで直すしかないけれども、私らの場合は学校は何度でも失敗していい場所だし、あの何回でも大丈夫じゃない、その、
まあ、同じ失敗はマシな方がいいけど、
まあ私大量にしてるけど。
同じく、
いやそれはもうそれは人による意見、
もうそこは人による
けど、許容する範囲を広げてほしいなっていうだけやけどね。
まあ、でも確かにそうやって自分で対処していくっていう方法も、まあ、方法もっていうか、まあ自分で対処していくっていうのもあるけど、何やろ、僕はなんか最近自分もそうやけど、なんかやっぱこの社会っていうか周りの理解も全然ないなって思うのが、なんかもう最近すごい僕の身の回りで起きてたことがあって。
ああ、どんなの？
あのネットでなんか LINE とかのタイムラインってあるじゃないですか、まあ、それでなんか他の人がいいねした投稿とかってたまにシェアされてきたりするじゃないですか、うん、なんかむっちゃいいねされました、いいねされました、そっから自分に回ってきたみたいな。
そうだね、
そう、
あれね、
そのいいねで回ってきたその投稿がえってなる投稿で、あの本当に僕からしたら悲しいし腹立たしいっていうコメントとか投稿で、なんか発達障害って遺伝するって言われてて、で、
まあね、
うん、でそれはもう本当に科学的に証明されてて遺伝はされるんですけど、なんかアスペルガーとか発達障害の人たちってマジで子供作んない方がいいよ、そういう風に遺伝するからお前らの世代で止めとけばいいんじゃないみたいな投稿があって、マジでそれで腹が立って、なんか
まあそういうことではないと思うよね。
って言っても普通の人同士がまあ子供を作ったとしてもその子がなる可能性っていうのは確実にあるわけであって、うん、ただそんなこと言い出したらそれはなんて言ってね、一種の迫害に近い、
そうもう、
まあ、いじめみたいなものになってくるから、うん、それはそれですごく違うのかなって思う。
でしかも僕が思ったのが、発達障害ってあの昔からあって、あのエジソンとかすごいなんかあの偉大な人たち、エジソンとか例えば音楽家で言ったベートーベンとかあのモーツァルトだとか、そういうあの世界の偉人の人たちってみんな発達障害持ってるって言われてて、もう豊臣秀吉とかもう それこそ徳川家康とか歴史に名を刻んだ人たちってがあの発達障害を持ってたっていう風に言われてて、でそういうのも踏まえて、なんやろ、僕自身の意見としてはなんか普通の人より発達障害の人の方がやっぱりこの時代を作ってきてるから、なんかそんな発達障害を持ってる人の方がやっぱなんやろ貴重で、なんかやっぱり大切にしなきゃいけないんじゃないかなっていう、そういう 自分の考えもありますね。
実は、うん、その発達障害って呼ばれないだけで発達障害の一部を持ってる人って大量にいるのね。だから、
う
ん、あの発達障害が時代を作ってきたのではあるんだけれども、うん、発達障害じゃない人だって時代の中にいるわけなので、
まあ、そうやな。
だから、まあ、みんなであの時代を作っていくわけなんだけれども、うん、まあ、そういうのは、うん、みんな持ってるので、その差別とかっていうのはその自分が持ってないわけないので、うん、絶対に何かしら持ってるはずだと私は思っているので、うん、まあ、今そういうなんていうんだろう、発達障害の差別とかをしてる人がもしこの番組を聞いているのであれば、うん、自分ももしかしたら発達障害の一部を持ってるかもしれないと思って、そんな発達障害を差別するだったりっていうのはやめてほしいな、
控えてほしい
はい、ではそろそろ時間なんですけれども、うん、次回のテーマをそろそろ決めていきたいんですけれども、私一瞬思ったことがあって、皆さんヘルプマークってご存知ですかね。
あ、一応妊婦さんとかがよくつけとる、
それはマタニティマークかもしれない、どっちか分かんない
んですけど、妊婦さんだけじゃなくて、こう、うん、障害を持ってる方であったりとか、
そう、内部障害の方がそのまあ、見て分かりにくいじゃない、
うん、
ね、発達障害でも何でも、でそれ用に その見づらい障害を可視化、まあ、見えるようにするためのマークなんだけれども、その話を次回できたらなって僕は思うんだけれども、いいかな
、うん、もう全然いいと思う。
あの、まあ、私まだ持ってないんだけれども、取ろうか取らないか迷ってるんだけど、グレーゾーンの人もいいっていうのをどっかで聞いたので、まあ、そういう話も次回できたらなって思います。ということで、ヘルプマークで何か話したいことあったら、まあ、次考えてきてください。
はい、
お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージや、リスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしています。また番組に積極的に関わってくれる10代の仲間、扉フレンズを募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM 舞鶴までお問い合わせください。メールの宛先は fm@775maizuru.jp fm@775maizuru.jp、 ファックスは0773-77-0124 77-0124、 FM 舞鶴10代の扉宛てにお願いいたします。またこの番組は FM 舞鶴のホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後9時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。というわけで、はい、
はい、
もう終わりますよ今回は、早めに、はい、それでは10代の扉、次回をお楽しみに。さようなら、
さようなら。